FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場の時間です。今回は高齢者包括支援センター東部の八島が担当します。よろしくお願いします。前回は認知症サポーター養成講座について紹介しました。今回は健康応援手帳について高齢者包括支援センター東部の栗川さんにお話をお伺いします。栗川さん、よろしくお願いします。
はい、高齢者包括支援センター東部の栗川です。よろしくお願いします。今回は大仙市で作成した健康応援手帳についてお伝えします。
健康応援手帳とは一体どのような手帳なのでしょうか。早速教えてください。
はい、こちらの手帳は住み慣れた地域でいつまでも健康に自分らしく暮らせることを目的に大仙市で作成いたしました。
住み慣れた地域でいつまでも健康に暮らせるというのは嬉しいことですよね。こちらの健康応援手帳はどのように活用するんでしょうか。
はい、この健康応援手帳は大きく5つの項目で成り立っており、ご自身の基本情報や活動内容、連絡先などを直接記入して活用します。普段の健康づくりに役立てていただきつつ、もしも病気などで介護が必要な状態になった時にご本人の気持ちに寄り添った支援ができるよう、周囲の方々の間で大切な情報を共有する際に活用していただければと思います。
手帳に直接書き込むことで大切な情報を共有するということでしたが、具体的にはどのような情報を手帳に書き込むことができるんでしょうか。
はい、先ほどお伝えした通り、手帳の内容は大きく5つの項目に分けられております。内容について順番に説明していきたいと思います。
それでは1つ目の項目はどのようなことについてでしょうか。教えてください。
はい、1つ目は私のことという項目です。
私のこととは一体どのような内容を記入するんですか。
はい、こちらの私のことでは氏名や住所、もしもの時の連絡先など基本的な情報が記入できるほか、普段ご本人がどのような生活をしているのか、自分の身に何か起こった時どのように対応してほしいのかについて記入できるようになっております。
なるほど、本人の基本情報について記入できるようになっているんですね。それに周囲の方々がこの手帳を手に取った時にどのような方なのか確認できるようにもなっているんですね。
はい、そうなんです。普段はなかなか直接言いにくい内容であっても、このページに書き記しておくことで、もしもの時にも手帳を通してご自分の意思を伝えることができます。
直接伝えにくいことも手帳を通して伝えられるというのは安心ですね。それでは次に2つ目の項目について教えてください。
はい、2つ目は私のプランという項目です。
私のプランとはどういった内容になっているんでしょうか。
はい、こちらの私のプランという項目では心身の健康状態を確認するための質問や現在の生活状況や興味を持っていることなどについて質問に答えることでご自分の現状を把握できます。
いくつかの質問に答えることで自分の現状を知ることができるんですね。普段は気づきにくいちょっとした体の変化を知るいい機会にもなりますね。
はい、そうですね。現在の自分の生活状況や健康状態を把握することは、ご自分らしく健康な生活を送るために大切です。また、 ご自身の状態を確認した上で、いつまでも自分らしく暮らしていけるための目標や、その目標を達成するために取り組むことについても記入できるようになっています。
目標を書き留めておくことで、いつでも立てた目標を確認することができる、健康への意識が高まりますね。それでは3つ目の項目について教えてください。
はい、3つ目は活動の記録という項目です。
活動の記録とは、どういった活動について記録するんでしょうか。
はい、活動の記録では、血圧や体重など身体状況についての記入や、サークルやご自分の通っている様々な教室、ボランティアなどの健康づくりに関する活動に参加した際に記入できるようになっています。
定期的に記録することで、体調の変化に気づいたり、健康づくりへの取り組みについて意識を保つ、そういったことができそうですね。
そうですね。自分の体調を知っておくことは、生活していく上で大切なことです。また活動の記録が増えていくことで、達成感も得られると思いますので、ぜひご活用ください。
はい、それでは次に4つ目の項目について教えてください。
はい、4つ目は測定の記録という項目です。体力測定や認知機能検査の結果、1日の歩数などを記入できるページになっております。
さまざまな測定の結果を記録できるようになっているんですね。結果を記入することで、最初の自分と比べてどんどん記録が伸びていくことを実感する、モチベーションのアップにもつながりそうですね。体力測定や認知機能検査などは、誰でも受けることができるんですか？
はい、体力測定は市内の介護予防サークルや介護予防教室にて実施しております。認知機能検査も専用の機器や専用のチェックサイトがございますので、ご希望の方は高齢者包括支援センターにご連絡ください。
わかりました。それでは5項目目の内容について教えてください。
はい、5項目目は、私と支えてくれる人の連絡帳です。この項目では、医療機関を受診する時のポイントや、本人やその周囲の方々が気になったことや感じたことがあった時に記入できる項目になっています。
医療機関を受診する時のポイントとありましたが、具体的にはどのようなことを記入するんですか？
はい、こちらには、医療機関を受診する前に、いつからどんな症状が出始めたのか、どのようなことが心配なのかなど、医療機関に伝えたい内容をあらかじめ書き留めておくことができます。受診前に伝えたい内容を明確にすることで、適切な診察につなげられるようになっております。
なるほど。受診前に伝えたい内容を明確にして、適切な診察につなげられるようになっているんですね。他にも、本人やその周囲の方々が気になったことや感じたことがあったときに、その内容を記入できるということでしたが、こちらはどのように使うんでしょうか？
はい、こちらには、例えばご本人が最近物を探すことが増えたなと気になったり、ご家族が最近父に会ったら会話が成り立たなくなっていたなどと心配に思ったりしたことを書き留めておくことができます。本人とご家族だけでなく、かかりつけ医やケアマネージャーさんなど、ご本人に関わりのある周囲の方々がどなたでも記入できるようになっています。
なるほど。健康応援手帳を使うことで、周囲の方々とも悩み事や心配事を共有することで、不安感も軽減されそうですね。
そうですね。周囲の方々も一緒に支えていくことで、ご本人の安心感も強まります。また、各高齢者包括支援センターの連絡先や住所も載せておりますので、何かあった時にはすぐに連絡先を確認できるようになっております。
健康応援手帳に記入して常に持ち歩くということが良さそうですね。実際に 健康応援手帳が欲しい場合はどうしたらいいんでしょうか。
はい、各高齢者包括支援センターの窓口でお渡ししておりますので、ぜひお越しください。また市のホームページからもダウンロードができます。
なるほど、窓口で受け取るか市のホームページからダウンロードすると健康応援手帳が利用できるんですね。使い方がわからない場合はどうしたらいいんでしょうか。
はい、そのような時は団体で手帳をご希望の場合は、高齢者包括支援センターで実施している無料の出前講座をご活用ください。個人で欲しいとご希望する方は、お住まいの地域の高齢者包括支援センターにご相談ください。職員が説明いたします。
はい、健康応援手帳の受け取り方や利用方法についてもこれで安心ですね。
そうですね、こちらの健康応援手帳を一人でも多くの方々が利用し、健康の維持増進につなげていただければと思います。
皆さん、健康応援手帳を活用して持ち歩いて健康長寿を目指していきましょう。今回は健康応援手帳について、高齢者包括支援センター東部の栗赤川さんからお話を伺いました。栗赤川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
健康応援手帳について大仙市の広報12月号生き生き広場でも紹介しております。そちらもぜひご覧ください。この番組は高齢者包括支援センターがお届けしました。
ZZ 2BMFM、 こちらは大仙市のコミュニティ放送局 FM 花火です。番組についてのお問い合わせ、放送局への一言、どんなことでもお気軽にお送りください。 873@FM花火.com、 873@FM花火.com、 ファックスは 0187-88-8249、 0187-88-8249 です。
さあさあさあ、
この放送は 87.3MHz FM 花火です。